おはようございます。先週は、講談交換がありまして、埼玉県の命の木協会、小見先生が牧会されている協会ですが、そちらと講談交換がありまして、命の木の協会の方に、奉仕に行ってまいりました。こちらでは、代わりに小見先生がおいでくださって、ご奉仕してくださったと思います。後ほど、真彦先生からですね、写真を見せていただいて、どのような交わりをされていたのかなというのをちょっと見させていただきました。私がですね、いつも外部の教会で、奉仕をするときに、気になることがあります。それは、自分をどのようにしてですね、もてなしてくれるか。自分をどうやってこう受け入れてくれるかっていうのをいつも気になるんですね。まあ、私は奉仕者として、まあ、招かれているわけですね。ゲストとして招かれているわけですから、まあ、大抵ですね、私はあんまりこう、知らない教会に行ったり、まあ、自分の教会以外のところで行って奉仕するっていうのはあまり得意なものでありませんので、あんまりこう、積極的に人と交わったり話したりはしないんですね。ですから、ゲストとして招かれた自分をどういうふうに、特にですね、食事の場で、もてなしてくれるかっていうのがですね、気になるところですね。まあ、ある教会はですね、こう、まあ、テーブルのですね、セッティングの仕方もあると思うんですけど、ゲストの牧師がいて、そこをこう、囲むようにですね、こう一つの場になって、交わりをするところもあれば、ある教会はですね、いくつかのテーブルに分けられていて、私のテーブルには、役員さんが来られてですね、長老執事の方が来られて、いろいろな教会の話とか、牧会の話をしながら食べる時もあります。またある時はですね、青年がですね、グループを作ってですね、私のテーブルを作ってくださって、若い人たちと交わる時もあります。ですね、命の木教会は、なんと子供たちがですね、私のテーブルの周りに子供たちがこう囲んで、なぜか、まあ、この夏にですね、バイブルキャンプで、会っていた子供たちが何人かいたんで、その子供たちと一緒にご飯を食べていたんですね。で、しばらくするとですね、皆さんから、こう、自己紹介が始まったんですね。命の木協会の、そのゲストを迎えた時の定番っていうのはですね、その日の説教の、まあ、感想を述べることと合わせて、何かですね、質問をするそうなんですね。その日のメッセージに関することでも、何か信仰の質問でも何でもいいんですけど、一人一問ずつ皆さんが私に何か質問をしていくんです。で、30人ぐらいいたかな。一人一問だけ、一問一答みたいな感じにですね、1時間ぐらいかけてですかね、ずっとこういろいろな感想やら質問攻めにあってですね、帰ってきました。イエス様のもとにもですね、いつもいろいろな人が招かれてきていました。イエス様ご自身が様々な方を招くこともありましたし、イエス様自身もいろいろな人に招かれて食事をすることもありました。で、今朝開いた、聖書箇所には、招かれざる客と言っても過言ではないようなものがですね、イエス様のもとに来たのです。それは、サラートという病気にかかった人がイエス様のもとにやってきたんですね。サラートっていう病気は、現代の病気ではどのようなものかというのははっきりとはわからないそうです。サラートというのは、旧約聖書が書かれた、ヘブル語の言葉だそうなんですけど、重い皮膚病のようなもので、まあ、死に至らしめる病気だったと言われています。古い聖書ではですね、雷病という言葉で、言われていましたけど、少し、ふさわしくない差別用語ということで、元々の言語であるサラートという言葉で今は記されています。で、この チャラートっていうのは、病気の名前と言いますか、症状のですね、総称を言うそうなんですね。というのは、人間にできる場合は、皮膚病として現れるんですけど、このチャラートっていうのはですね、人間だけじゃなくて、物にもできるそうなんです。家の壁やですね、食器や物、まあ、そっちの場合はですね、カビのようなものだったのではないかと言われています。で、人間にできるものとしては、まあ、現代でいう、ハンセン病のようなものに近いと言われています。しかし、それがハンセン病かだったかはわからないと言われています。皮膚がですね、だんだんこう、チャラートに侵されていくと、手にできた場合は、やがてこう手が使えなくなっていく。それ肉も骨もですね、こう、侵されていく。そしてやがて、命までも奪う。そういう重い病気だ。そして、この病気にかかったら、隔離されるんですね。町や村の外れに隔離されて、普段は人目のつかないところで生活しなければならない。自分の家や家族からも追い出されて、町の外でチャラートにかかった人だけで暮らしていかなければならない。普段はですね、ですから人目につくこともほとんどない。そういうチャラートに侵された人がイエス様のもとにやってきたんですね。そこでイエス様がこの病気の人を治すというのが今朝の箇所なんですけど、イエス様が、イエス様のもとにやってきたこのような人をイエス様はどのように受け止めていったか。今日はこのチャラートの病気にかかった人を通して、イエス様というのはどういうお方なのか、3つのポイントで見ていきたいと思います。第一に、キリスト、イエス様という方は、私たちを深く憐れまれるお方です。もう一度、十二節の前半を読みたいと思います。さて、イエスがある町におられたとき、全身チャラートの人がいた。私たちの読む聖書では、省略されていますけど、この聖書が書かれた原文の方では、ここに、見よという言葉があるそうです。見よというですね、驚きを表す意味の言葉が書かれています。イエスがある町におられたとき、見よ、全身チャラートの人がいた。こういうふうに原文では書かれているそうです。で、この見よというのは、人々の驚きの表現ですね。驚きを表している言葉。なぜなら、人々の目の前に全身チャラートの人がいたからです。全身が重度の皮膚病で覆われていて、しかも感染の恐れがある病気です。普段は隔離されている人が目の前にやってきたからですね。この病気にかかっている人は、周りの人からは、汚れていると言われていました。チャラートの人がですね、人と会うときは、自分は汚れていますとですね、周りに警告を出さなければならない。そして、自分が風上にいてはいけない。それが人にですね、風を通して感染するといけないので、決して風上にはいてはいけない。そういうようなチャラートの人が目の前にやってきたから人々は驚いたんです。で、現代の私たちでも、風邪をひいてるだけでもですね、私たちはマスクをして、うつさないように、またうつされないようにすると思います。例えばですね、重度のインフルエンザの人が、マスクもしないでですね、ごほごほとこう、唾を飛ばしながら近づいてきたら、みんな構えると思うんですね。ましてや、人を死に至らしめる、チャラートに全身を覆われている人が近づいてきたのです。しかもこの時の状況というのは、12節では、イエスがある町におられた時と書かれていますけど、マタイの福音書の方を見ますと、 イエスが山から降りて来られると、多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の雷病人が身元に来て、ひれ伏していったとなっている。ちょうどイエス様が山から降りてくるところを狙って、大勢の群衆がイエス様についているところに、チャラートの人が寄ってきたっていうんですね。多くの群衆がイエス様と一緒にいたんです。その群衆の中に、全身チャラートに侵された人が近づいてきたのですから、人々は驚き、パニック状態になったのではないでしょうか。しかし、イエス様はどうだったでしょうか。その時の様子が、マルコの福音書の方にも書かれています。そこには、イエスは深く憐れみ、書かれているんです。マルコの福音書は、サラートに侵された人を見た時の、イエス様の心の動きを、感情を、憐れみという言葉で記しました。これもですね、聖書の表現なんですけど、ユダヤの表現では、内臓まで揺り動かされる切なる感情を言います。日本語でも断腸の思いという言葉があります。腹渡がちぎれるほど非常に悲しいことを意味します。全身チャラートの人っていうのは、頭の先から足の先までチャラートに蝕まれています。その姿は見るに耐えられない悲惨な姿だったと思います。イエス様は彼を見て、腹渡がちぎれるほどの切なる思いを持たれたのです。何とかしてあげたいという切なる思い。この思いが彼を後に癒すのです。しかし普通は何とかしてあげたい、そういう方を見て何かしてあげたいと思っても何もできないのが普通です。しかしイエス様のこの憐れみの思いというのは彼を癒していくのです。イエス様はこの病気の人だけではなく、多くの人を憐れまれ、断腸の思いで人々を見つめられていました。他の聖書箇所では、多くの群衆を見て、彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。あります。また、群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたとも書かれています。イエス様は私たちの状況をご覧になり、憐れんでいてくださいます。私たちの苦しみ、私たちの悲しみをご覧になり、何とかしたいという思いでおられるのです。それ実際に見ているだけではなく、助けの手を差し伸ばしてくださるお方です。天の御座から私たちの苦しむ姿を断腸の思いで見ておられるだけではなく、実際に私たちを救うためにこの世に来てくださったお方です。私たちの現状に救いの手を差し伸ばしてくださるお方です。この方を見上げて、私たちも憐れみをいただきたいと思います。そして二つ目に、イエス様はどのようなお方か。イエス様は私たちを清めてくださるお方です。12節13節をお読みします。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ清くなれと言われた。するとすぐにそのチャラートが消えた、あります。なぜ彼はチャラートを癒してくださいではなく、清めてくださいとイエス様に願ったのでしょう。このチャラートにかかった人というのは、ユダヤでは汚れているみなされていたんです。それは罪による汚れではなく、儀式的な汚れと言われています。当時の人には、汚れを清めるという、そういう儀式的習慣がありました。例えば、食事をするとき、お皿を清め、また、汚れた手を清めてからではないと、決して食事をすることはありませんでした。で、サラートは、 皮膚の病気とともに、汚れを身にまとうものです。そしてこの病気が治ったかどうか、すなわち、清められたか、清められないかっていうのを判断するのは、お医者さんではなくて、神殿にいる祭司だったんですね。で、何人かの仲介者、聖書仲介者は、これまでの歴史の中でサラートは、癒されたことがない病気だと言っています。もし治ることがあったのなら、それは、サラートではない、別の皮膚病であったのだと解説しています。旧約聖書の中には、サラートが癒されたという記事は、二つしかありません。モーセの時代と、またエリシャの時代に、癒されたという記事があります。特に、エリシャの時代のナーマンの癒しは、その奇跡的な癒しが有名であります。しかし、サラートが清められた場合は、律法に従って捧げ物をするっていうのが、ユダヤの決まりであるんですけど、そのやり方というのが、2羽の小鳥を取り、1羽は血を流して殺し、その血の中にもう1羽の小鳥をつけて浸して、その血を浸した鳥を空に放つということをしたそうなんです。そして、癒された本人、サラートにかかっていた本人は、体を洗って、服を洗って、清められたと宣言を受けるんです。これは、サラートからの清め、そして死の病からの解放を意味します。一度病気にかかったら決して治らず、死に向かうしかなかった彼らのサラートによる汚れを洗い清め、そこから救い出し、解放されたことを目に見える視覚的に表しているものなんです。で、この小鳥を殺してですね、血を流すっていうのは実は、イエス様の十字架による救いを象徴しているものでもありました。サラートという病気そのものは、汚れと表現されましたが、それは罪の汚れ、犯罪による汚れではないのですが、しかし、この清めの儀式というのが、人間の持つ罪、すなわち、現在からの癒しをよく表しているもの。神道というのは、日本では、汚れというのは、外側から人間を汚すものと考えられています。ですから、神社に行きますと、お祓いをしますね。まるでですね、畑で埃を払うかのようにですね、神主さんが、人間のですね、外側から汚れや、また、厄を払い落とすということをします。また、神社でお参りをするときは、水で手を清める、そういうしきたりがあります。日本では古来から、水は汚れを洗い流すものと考えられていました。で、しかし実際、神社にある水っていうのは、人の汚れを清めることはできないんですね。かえって清めるどころか、水そのものが汚れている場合があるっていうのを皆さんご存知でしょうか。私ですね、小さい頃の遊び場っていうのはですね、神社でよく遊んでたんです。参拝客が、その汚れを清めるためのですね、手を洗ったり、口をゆすいだりする神社の水で、私はよく、あそこでいたずらをして遊んでいた。子供たちがですね、あそこに砂を入れたりですね、泥を入れたりですね、汚い手をあん中で遊んで、こうなんかこう、洗ったりですね、こう水飲んでプーッと吐いたりですね。中におしっこしちゃう人もいるんですね。それでみんなこう手洗ったり口を注いだりしてるんです。誰も見てないところにですね、あの清めの水のところに、バイキンいっぱい持った鳩がですね、水浴びをしたりしてるんです。あそこでみんなこう手を清めてる。あれがこう人を清めるわけがないんですね。聖書はですね、人間の汚れは、外側ではなく、内側に存在するものだと言います。内側からすなわち人の心から出てくるものが 人を汚すのだと教えます。悪い考え、不貧困、偽証、罵り、横島、欺き、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ。これらのものが人の内側から出て、人を汚すのだと言います。私たちは、これらの悪の原因である罪を皆が持っているんです。しかし私たちは、外側を繕い、正しく見せようとします。神社でも外側を清め、外側を払おうとするんですね。私たちは外側ばかりをよく見せようとするんです。自分の内側には蓋をして、自分を正しいものとします。しかし聖書は言います。外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだと。私たちは、その内側にある罪を清めて、自分たちの罪を認めて、イエス様の前に、へり下って清めていただければなりません。この、サラートにかかった人が、清められた時に行った儀式は、まさに、私たちの罪を清める、イエス様の十字架の贖いを象徴していました。二羽の小鳥を取り、一羽は血を流して殺し、その血の中にもう一羽の小鳥をつけて、血を浸した鳥を空に放ち、自由にしました。一羽の鳥の犠牲の死によって、もう一羽の鳥が生かされたのです。一羽の鳥の血によって、もう一羽の鳥が自由にされたのです。それはイエス・キリストが十字架によって流された血潮によって、私たちのすべての罪を洗い流してくださったことを象徴しています。私たちは生まれながらにして皆罪を持っています。どんなに良いことをしても、どんなに償いをしても、人間の罪の汚れは神の前に許されず、そのままでは神に滅ぼされるだけの存在でした。まさに死に向かって生きている、サラートに侵されている人と、同じだったんです。サラートに効く薬はなく、サラートは自分の力ではどうにもできない死の病でした。まさに人間の罪というのは死の病です。しかし神は人間が滅びに向かうままでいるのを良しとされませんでした。神は罪の中に苦しみ、死に向かっていくほかない人間を断腸の思いを持って、憐れみ。そして御子イエス・キリストをこのように使わし、私たちの罪を十字架の上で負わせ、洗い流してくださったのです。私たちの罪の債務証書を無効にしてくださったのです。このイエス・キリストのもとに行くものを決して神は見捨てず、必ず救い出してくださいます。私たちはこのキリストのもとに立ち返らせていただきましょう。そして三つ目に、イエス・キリストは私たちに新しい人生を与えてくださることです。五章の十四節を見たいと思います。十四節。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの供え物をしなさい。サラートという死の病からの癒しを受け、清められた男にイエス様は、自分を祭司に見せなさいと言われました。この病は、祭司によって清められたことが認められると、晴れて彼は自分の家に帰ることが許されます。隔離された町の外ではなく、ユダヤの人々の暮らしの中にもう一度、自分も戻っていくことができるんです。すなわち彼は社会復帰することができるんです。そして人々への証のため、モーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさいと命じられました。と同時に、このことを誰にも話してはいけないともイエス様は言われています。一方で人々への証のためといい、一方ではこのことを誰にも話してはいけないと 一見矛盾するようなことをイエス様は言われました。で、これは自分が癒されたことを言いふらすということを禁じられたのです。キリストの癒しの奇跡を言いふらすことによって間違った情報が広まっていきます。本来は人々の罪をあがない魂を救うために来られたキリストがどんな難病も治療してくれる奇跡の医者かのようにですね、受け取られて人々に伝わっていってしまうんです。で、そうすると御利益だけを求めてやってくる人が多くなり、もちろんイエス様は病に苦しむ一人一人を憐れみ、見ておいて癒されるんですが、それによって本来の目的である魂の救いのための福音宣教ができなくなってしまうんです。間違った人々への証が福音宣教の妨げとなっていくのです。ですからイエス様は人々への証を立てるように言われたのです。行いによってキリストを証ししていくのです。私たちの証というのは言葉と行いが一致していなければなりません。彼は死の病から清められ、キリストによって与えられた新しい命をこれから生きていきます。しかも、人里離れての生活に戻るのではなく、社会に、また家庭に戻っていくのです。これからは人々の間にあって、その命をもって証の生活を立てていくのです。その後によって全身が汚れていた彼が清められ、新しい命が与えられました。今までの自分そのものが変わり、全く新しくされたのです。これからはキリストの命にあって、主を証ししつつ、正しい道を歩んでいくのです。そのような歩みは、第一ペテロ2章24節で教えられている、義のために生きる歩みです。第一ペテロの2章24節を読みします。そして自分から十字架の上で、私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様は私たちの心にも触れてくださり、その罪を清めてくださいました。私たちも与えられたこの新しい命をもって、義のために生きる証の生活をさせていただきましょう。言葉と行いを一致させ、キリスト者としての証を立てさせていただきましょう。今週一週間も私たちの歩みが罪から離れ、義のために生きるものとなるように、最後にお祈りをさせていただきたいと思います。お祈りいたします。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。愛する天の父なる神様、私たちの現状をご覧になり、憐れむ心を持って御子を使わせてくださいましたことをありがとうございます。私たちはイエス様の打ち傷のゆえに癒していただきました。この与えられた新しい命を、また新しい人生を、あなたのために生きる、義のために証を立てる、そのような生き方とさせてください。今週一週間も私たちの歩みが罪から離れて、あなたのために生きる、そのようなものとなりますようにお導きください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。